今日私たちに与えられております神の御言葉、旧約聖書の創世記24章には、イサクという人がリベカという女性を妻として迎えた、つまり結婚したという場面が描かれており、新約聖書のコロサイの信徒の手紙3章18節以下には、当時の家族への勧め、すなわち家族とはどうあるべきかという家庭訓が記されています。韮崎に来てからはまだ経験がありませんが、東京にいる時には、すいません、ここで結婚式を挙げてもらうことってできるんですか、という男女2人連れが教会に来ることが何度かありました。いつ頃からでしょうか、日本においてこのホテルでこのキリスト教式のいわゆるチャペルウェディングでこう結婚式をする人たちが増えてきて、今や珍しくもない、結婚式ができるホテルは大抵そのための結婚式のためのためだけのチャペル、礼拝堂を備えていると、こう言っていいかもしれません。まあ、そんな中、わざわざ本当の教会に来て、わざわざそこに来て結婚式をできますかと言うということは、それなりの理由があると、そう思って、なぜ教会で結婚式をとそう思ったんですかと聞きますと、ある二人は、ホテルでやるより安そうだからまあ別の二人は、雰囲気が本物っぽいまあ本物なんですけどもとても現実的ですし、チャペルウェディングに何を求めているのか、そのことがよくわかります。しかし、どんな理由であるにせよ、教会で結婚式をと思って訪ねてきたお二人でありますから、迎え入れ、二人と話をします。向かい合って座って話をします。教会で結婚式を執り行うということはどういうことなのか、それにあたっての条件といいましょうか、約束がある、それを伝えます。その約束は2つあるんです。まず1つは、結婚するということはどういうことなのか、そして教会でキリスト教式で結婚式を執り行うということの意味を知るということですね。学ぶ、結婚式とは何の、結婚するとはどういうことなのかという学ぶ準備会をすること。それで2つ目は、結婚式までの間、何回かでも日曜日の礼拝に出席することです。それは、今度ここで結婚式を行う2人であるということを教会の皆さんに知ってもらうという意味です。その2つの約束を守れますか、私は目の前の2人に尋ねる。つまり、教会で結婚式を執り行うということは、ごく一般的なホテルでのチャペルウェディングとは違いますよということです。そのことを伝えますと、大抵それならいいですと言って帰っていきます結婚準備会をする、日曜日の礼拝に出席する、そうまでして教会でとはならないのでしょう。とても残念です。二人とも教会員でなければ、クリスチャンでなければ結婚式はしないという、こういう牧師もいますし、そういう教会もある中で、私の場合は、緩いと言いますか、甘いのかもしれません。しかし、教会での葬儀に参列したことがきっかけで教会に通うようになり、クリスチャンになったという人がいるように、教会での結婚式をきっかけに教会に通うようになる、洗礼と導かれる、そういう人もいるでしょう。ですから、これから先ここで結婚式を挙げてもらうことってできるんですか、という2人が来たならば、結婚のための準備をすること、そして礼拝に出ること、そのことを約束できますか、ということを私は必ず尋ねるつもりでいます。結婚するとはどういうことなのかということを知る、教会でキリスト教式で結婚式を執り行う、つまり礼拝において、神の御前にあって参列している会衆の前で2人が愛を誓う、というそのことの意味を知るということは、愛し合う2人が生涯を共にする一つ屋根の下で家族となる上で、かけがえのないことだからです。先ほど教会で結婚式をという2人に2つの約束の話をしますと、大抵それならいいですとこう帰っていくということを申しましたが、そうでない2人もいました。準備を重ねて 教会での結婚式を執り行ったという例もあります。ではその結婚式、結婚準備というのは何をするのか、これについては皆一様に同じようにできるわけではありません。仕事の関係だとかその他もろもろありますので、そのことにかける時間も違いますし内容も変わってきます。ただ必ずすることがあります。それは何かというと、最初にそれぞれ一人ずつに生まれてから結婚したいという決意に至ったその時までどのような生活をしてきたのか、つまり物心ついた頃から記憶がある時から今に至るまでの日々のことをできるだけ細かく思い出して話してもらうのです。私とその二人、この三人の中でそれぞれ一人ずつ話してもらう。なぜそうするのかというと、二人がお互いのことをよく知るためなんです。そう言いますと、大抵彼のことを何でも知っています、彼女のことはよく分かっています、なんて答えが返ってくるんです。それでもとにかく話してくださいと言って、それぞれ自分のあれこれを話してもらう。どういう家族構成か、兄弟姉妹はいるか、どこでどんな幼少期を過ごしたのか、中学高校、一般的に思春期と言われる年代がどうであったか、そういったことをできるだけ細かく話してもらう。すると多かれ少なかれ知らなかったことが出てくるんです。お互い知らなかったことが出てくるんです。話の合間に私もいろいろと質問をします。例えば、食事は家族と一緒にしていましたか、それとも別々に食事をすることが多かったですか、朝ごはんはご飯と味噌汁ですか、それともパンとコーヒーですか、食卓に並ぶおかずは大皿からそれぞれ取り分けていましたか、それとも一人一人のお皿にちゃんと盛られていましたか、洗面所の歯ブラシは家族みんな一つのコップに置いてありましたか、それとも別々に置いてありましたか、お風呂上がりにお父さんがパンツ一丁で冷蔵庫に出てくるようなことがありましたか。実に細かいことでありますけれども、そういうことをこう質問していくんです。そうするとそれぞれ聞いていくと、そういう質問に答えていくと、知らなかったことっていうのが出てくるんですね。つまりお互いの違うところがいくつも見えてくるんです。私の当たり前、我が家の当たり前が当たり前じゃない人がいる。使った箸で一つのお皿からおかずを取り分けるなんて信じられないという人もいれば、家族なんだから別に構わないじゃんという人もいる。食事のことのみならず他にも違うことがいろいろあるんです。結婚するということはそういう違う人同士が一つ屋根の下で生活するということなんです。ですから準備が必要なんです。違いを知り合うという準備が、そしてその違いを互いに受け入れ合う。双方が自分の当たり前を押し付けたり、相手を自分の当たり前に従わせようとするのではなくて、互いの違いを認め合う。それは互いに相手のすべてを、何もかも丸ごと尊重し大切に思うということでありましょう。互いに愛し合うとはそういうことなんです。お互いのことを大切に思う、思い合うということは、互いが相手のために生きようとすることです。すなわち互いに使い合うということなんです。結婚しようという二人にとって、違いを認め合い互いに愛し合うことは最も重要なことでありましょう。互いに愛し合う、その愛は単なる男女の惚れた晴れたの愛ではありません。聖書において明かしされている神の愛です。本当の愛です。先ほど罪の告白の後に読まれました主なる神の許しの言葉に今一度聞きます。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。神はよう愛されたとは、この世っていうのは神ご自身の言葉と神の御手による技によって創造されたこの世、この世界です。つまりこの世、この世界に生きるすべての人間です。 神はご自分が作られた人間一人一人を愛しておられる、大切に思っておられる。どれほど愛しておられるのか、大切に思っておられるのか、それはその一人子をお与えになったほどに。つまりご自分の大切な一人子を、神の子であるがゆえに罪なきお方を、罪ある人間と同じ姿をとってこの世に遣わされた。それだけではありません。神はその一人子を通してご自分の御心と御手の技をこの世においてお示しになり、さらには一人子を十字架へと向かわされた。なぜならば、本来ならばその罪のゆえに神の裁きを受けなければならない、その人間の身代わりとなるためです。この世に生きるすべての人間の罪をあがなうために、償いのために、大切な一人子イエス様を死へと向かわせられた。つまり人のために死ぬ、身代わりの死です。神はご自分の一人子の命と引き換えに、この世に生きるすべての人間の罪の許しと救いを成し遂げられた。それほどに神はこの世を、人間を愛された。それが神の愛、本当の愛であります。すべての人間はその愛のもとに罪許され、生かされている。すべての人間は神にとって大切な一人一人なのだから、だから人間同士も互いに愛し合うことができるはず。違いを認め合って、互いのことを大切に思う、思い合うということができるはず。互いが相手のために生きることができる、互いに使い合うことができるはずなのです。ですから、さまざまな違いがある二人が出会い、互いに惹かれ合い、結婚へと導かれるというのも、実に人の思いを超えた神の技、神の御心、神の導きであると、こう言わざるを得ない。